ウイト、こんばんす。行けるときにやっちまえっていうことで来てしまいました。今日も、はい、ですね、はい、今日はですね、今日はっていうか今日もなんですけど、あっちの世界ゾーンです。876話目から900話目まで、やっちゃおうかなと、うん、思います。で、言っときながら、もし長いのがダダダダッと来た場合、できないかもしれないですけどね。まあ、とりあえず、まあ、目指して、やってみようかなと。はい。いうふうに思います。ジータレス読み、688、平日に来たーと、来てしまいました。はい。こんばんです。はい。で、690、お茶子と、まあ、おっちゃんじゃないんですけども、20代中盤なんですけども、とりあえずこんばんはと。で、691、最近仕事落ち着いてきたのと。いや、それどころか、より、なんだ、ウェイトのでかい仕事が任されるようになってきて。はい。そういう感じですね。そうですね。はい。いう感じです。だけども、やれるときにやります。はい。落ち着いてきたどころかっていう本当に感じですよ。別のところに行きそうっていう別のところっていうのはまたいろいろあるんですけどね。今度主軸か今度はみたいな。なんかでかい一本柱のところに持ってかれるのかっていう主軸としてるところの、うん、そっちの方に飛ばされそうっていういう話が出てるぐらいだ。はい。という感じですね。はい。じゃあ、オートストップ。じゃあ、早速行きましょう。新っていう字が唇って書いてある、あっちの世界ゾーンの76夜目から、行きたいというふうに、思います。じゃあ、行きましょう。76夜目、動き回る音で、イーシャンテンさん、ダンから。あら、じゃあ行きましょう。はじめまして、イーシャンテンと申します。最近このページを知り、ずいぶん時間をかけながら掲載された体験談を読破しました。あんまり怖くないのですが、自分の体験談を一つ。自分はまだ新社会人でプログラマーの卵なのですが、今年の夏、仕事で香川県高松市の方に出張することがありまして、その時の体験です。何でもその週に近くで学会があるらしく、めぼしいホテルがほとんど空いてなかったのですが、たまたま和室なら一部屋空いていますというホテルがあり、泊まれるならどこでもいいや、どうせ寝るだけだしと思い、そこで2泊することにしました。某超大手通信会社の名前が入っているホテルです。1日目は何ともなかったのですが、2日目に寝ているとコツンコツンと音が鳴っています。その音は野球のノックのような音と申しましょうか、木で木を叩くような音でした。何の音かわからなかったのですが、しばらくするとその音がだんだん近づいてくるのがわかりました。これはちょっとやばいかなとは思いましたが、こういうのは気にしないのが一番だと思い寝ることにしました。が、ますます近づいてくる音、そしてついにコツーンと耳の真横で大きく鳴り響きました。来たーと思ったのですが、目も開けずそのまま無視し続けていると、だんだん音が遠ざかっていきます。ほっとしたのと、明日も仕事なのでこれで寝れると思ったのですが、遠ざかった音がまた近づいてくるのです。そしてまた耳元でコツーンと大きくなったかと思うと遠ざかっていこうと、今度こそ消えたかと思ったのですが、3度近づいてくる音、だんだん腹が立ってきまして、こうなったら見てやると待ち構えました。そしてもうすぐ耳元でなろうかという時、ガバッと体を起こし周りを見渡しましたが、何もなし。当然ですが、なんか見た方が話としては面白いのでしょうけど、 そして音はだんだん遠ざかっていきます。いまだに腹の中が収まらない自分は、じゃあかまじどっか行きやボケと叫び、そのまま布団の中へ。まあまだ音は鳴っていたのですが、もう本格的に無視をして眠りにつき、そのまま無事朝を迎えました。あんまり面白くないんですけど、事実です。何だったんでしょうね。以上。ジーダーですよみ、692、おさんこーんって書いてるんですけど、もうオスマン3個みたいになってる。まあとりあえずこんばんはと。まあおっさんじゃないんですけど。で693番、社長もおっちゃんには期待しておるよと。社長軽すぎ、おっちゃんとか言ってるし、期待してるか、ありがたい。で694番、転勤と。違う、会社内でのその担当者が変わってくるということなんですけどね、もっと主力の方に行ってもらおうかなと思ってさ。誰だよ。で695、宮城よいとこ一度はおいでと。案内してください、あと止めてください、だったら行きますから。はい、わかりませんけど。で77夜目、 K の一族の謎、3月うさぎ三段。俺死ぬかもしれない。香川の片田舎に住む友人 K から相談を受けたのは今から3年ぐらい前のことでした。主人が長い休みの折などよく遊びに行っていた K の家は、応仁の乱の頃からの由緒ある家で、彼の家の周りは全て彼の家から分家した親戚でした。その半年前くらいから、古い分家から長男ばかりが謎の事故や病気で次々と命を落としていたのです。その数6人。ほんの小さな地域で半年で6件もの葬式が出たというのです。それも働き盛りの40代から20代の若い者まで、とても死ぬように思えなかった人ばかり。残されたのは一番新しい分家の長男と本家の長男である K と2人だけになっていました。ところが私たちが K からその話を聞くほんの数週間前に、新しい分家の長男が事故で入院し、今も予断を許さない状況にあるばかりか、 K 自身も数日前に謎のアレルギーで救急車で病院に担ぎ込まれ退院してきたばかりだというのです。その話を聞いた直後、私は耳鳴りがし始めました。そしてまるで自分が喋る意思がないのに、次から次へと言葉が溢れてきました。K、家の裏に6体並んだ道祖神があるでしょう。今は彼岸花が咲いているはず。その前に道がある。その道は途中で二股に分かれるが、裏山に行く方の道には大きな石がある。裏山に行く道は草や木に覆われてまるで獣道のようになっているが、かき分けてしばらく行くと不意に木がなくなってすすけた場所に出る。そこに自然にあった石とは違う切り出された大きな石がある。それを祀るように。一気にそう告げると私の耳鳴りは収まりました。主人がバカバカしいことをと言いかけた瞬間、 K が静止しました。石を祀れって言うんだな。私はよくわからないけど、私そう言ってたよね。 K の顔は真っ青でした。実はあまりにおかしなことが起こりすぎるので、両親が俺の名前を決めるときにお願いしたおがみさん、占い師らしいに聞きに行ったんや。そこでも裏山の石を祭れと言われたんだけど、その石がまだ見つかっていないんや。その日は私自身あまり体調が良くなくなり、長距離を走った脱力感と倦怠感、早々に彼の家を辞しました。翌朝 K から電話がありました。早朝から K と K の父は裏山に登って私の言った通りの場所を探したそうです。一言一句違わずにその通り石はあったそうです。ちょっと話したいことがあるからまた家に来てくれ。その日の夜、私と主人はまた K の家に行きました。裏の新奥の長男坊、今朝から急に容体が良くなった。ああ、それは良かったね。俺らが例の石を祀った直後から劇的に良くなったそうだ。昨日まで危篤状態だったんだ。 私と主人はごくりと息を呑みました。これを見てほしい。 K は一冊の小冊子を私たちの目の前に置きました。昨日の晩、お前らが帰った後、新屋に行ってウサギさんがした話をしたんや。で、俺と父ちゃんは朝から石を探しに行った。新屋のおばちゃんは病院に行っていたんだけど、なんとなく息子が事故を起こした時に持っていたものを調べたらしい。そしたらこれが出てきたんや。それはその土地をまつわる伝説などを共同し研究家が調べた学術資料でした。 K はそれを読んでまた青くなったそうです。裏山にはかつて弘法大師が荒神を封印したという伝説があったそうなのです。そして封印の要に周りを囲むよう6つの祠が設置されたとか。 K が石を祀ってきた場所はその6つの封印のうちの1つでした。これ見たことあった？ K は尋ねました。けれど私たちはもちろんそんな資料など見たことはありませんでした。 K も知らなかったし、 K が知らないことを主人に言うはずもなく、当然私も知りませんでした。私たちは当時香川に引っ越してきたばかりで、主人は学生時代まではよく遊びに来ていたらしいのですが、私に至っては結婚前に一回来ただけで、 K の家の裏まで見たことがなかったのです。地理に疎い私は弘法大師と香川県のつながりさえよくわからなかった時です。しかし裏の道祖神から彼岸花、分かれ道の石、急に焼けた、すすけた、わかんないや、場所にあった石まで、全て私が言った通りだったそうです。一体 K の一族の身に何が起こったのか、そしてあの時私の口から出てきた言葉は誰のものだったのか、未だに謎のままです。ちなみにその学術資料が世に出されたのは、 K の一族に災難が降りかかるようになった半年前。調査をした学者は、資料が発刊される前に精神を病み、回復しないまま資料が発刊された直後に亡くなったそうです。以上。ジータ696、スリジャヤワルダナプラコッテ在住さん、こんばんはと、これはスリランカの首都ですかね。で、697、モレ明日5時起きだおと、頑張れ、自分も早いから、はい、はい、5時ちょい過ぎに起きてますから。で、行きましょう。78夜目、血だらけの少年が現れたパーティーの夜っていう題名で、中年少年 A さん、ダン。僕がまだ前髪を垂らした赤顔の美少年だった頃の話です。モテモテだった僕は、女の子が集まって開いたクリスマスパーティーに男の子ではただ一人だけ招待されました。その頃の小学生は 10人中3人は青花を垂らし、8人は巨人の大ファンで、そして10人中10人がケーキが大好物だったのです。もちろん年齢からしても横島な考えなど爪の先ほど浮かびようがなく、僕はただただケーキが食べられるということにつられてそのパーティーに参加したのでした。さて、部屋を暗くしてテーブルの上の何箇所かにろうそくを灯すというそれなりの演出の中、パーティーは進行していきました。さあ、いっぱい食べて楽しんでね。大人たちは後を子供に任せて部屋を出ていきます。女の子たちが歌っている間にショートケーキが配られ、僕は待ちきれないで早速それを口にしました。というか、そこに包むように敷いてあるアルミホイールみたいなやつをまず舐めます。生クリームがべったりついてそのまま捨てるのはもったいないからです。それとその時正面に座っていた女の子が僕の方を見て奇妙な声を出しました。しまった、行儀悪かったかなと思うものもつかの間、周りの女の子たち全員がキャーと絹を裂くような悲鳴。次の瞬間にはワッと逃げ出しました。その慌てふためきようと言ったら、ひっくり返ってパンツ丸見えの子もいたぐらいです。何が彼女たちにそれほどの恐怖を与えたのか。え、どうしたの、ひょっとして僕の後ろに、と考える間もありません。僕もつられてその場を逃げました。ろうそくの薄暗い部屋からパッと明るい廊下へ飛び出します。ところが女の子たちはさらに悲鳴を上げながらなお逃げていくのです。まるで僕そのものがお化けであるかのように。ふと手のひらを見ました。べっとりと赤い血が。え、なんじゃこりゃ。その時初めて顎を伝って生温かいものが流れているのに気づきました。その血流たるやただごとではありません。たちまちのうちに胸のあたりが真っ赤に染まりました。なんと アルミを舐めたとき、その端のところでスパッと舌を切ったのです。まるでカミソリを舐めたようでした。しかも痛くないから罰が悪くなって思わず照れ笑いしてしまいました。その行為が女の子たちの恐怖感に追い打ちをかけてしまったのです。血だらけでにやりと笑うその凄惨さは、まるで怪奇映画のようにおぞましい場面でしょう。僕だって裸の広末涼子が鼻血を流しながらにっこりと笑っていたら、ギャーと叫んで逃げ出してしまうに違いありません。聖夜、近所中に救急車のサイレンが鳴り響きました。実はその夜を境に今まで女の子にモテた経験がありません。以上。これあっち、これあっちじゃねえんだよ、こっちなんだよ。痛えけど。で、第79夜目、新耳袋を読んだ夜、乱数三段。少し前からおかしくなっていたマシンが限度を超えたようで、立ち上がるたびにビープ音が出しっぱなしという状態で、ついに再インストールの羽目になりました。いや、決してここを見ていたせいなんて言いませんけどね。牧場の話大好きです。新耳袋の中でもあの話題が一番怖かった。で、この新耳袋を読むと何か起こるとか書いてあって読んだのですが、私にはやはりというか何も起こりませんでした。ただ同じく怪談好きの妹にこの本を送り、読んでいた時ちょっと怪しいことが起こりました。日にちは今年の9月4日深夜のことです。その日いつもは遅くまで起きている妹がすごい眠気に襲われました。時計はまだ0時にもなっていません。こういう時は早く寝ようと妹はベッドに入りました。しばらく寝ていると左手に妙な痛みが走ります。何かで疲れているような感じです。妹がやっと目を開けて左の二の腕あたりに目を向けると、そこに長さ20センチくらいの針師が使うような長い針が置いてあったそうです。これは夢だろうなと妹は思い、端の方に避けてからまた目をつぶりました。するとまたしばらくすると痛みがあります。今度は前より大きいバーベキューに使うような長く太い金属の棒が腕をついています。変わった夢だな。妹はまた棒を横に置きました。この時前回の針はまだ残っていたそうです。3度目、今度は切られるような痛みがありました。左腕の二度腕には大きな出刃包丁があったそうです。これはちょっとやばいと思った妹は針、棒、包丁をベッドのマットの間にしまいました。さてもういいかなと目をつぶると、今度は何かの気配を目の前に感じます。特に怖さを感じなかった妹が目を開けると、そこに人の膝下の素足が一本足の裏を、もう一回行こう。人の膝下の素足が一本足の裏を妹の方に普通に寝ているような感じで浮いていたそうです。邪魔だと思った妹は足をムンズと掴むと床に放り投げました。ドンという音が聞こえました。しつこく寝ようとすると、今度は足元の方からズリズリと何かが這う音が聞こえてきます。それもほふく前進をするタイミングのように、右手左手を出すだろうタイミングの音が聞こえず、その後にズリと聞きます。文章で伝えるのも難しいのですが、1,2 ズリ1,2 ズリという感じでしょうか。まだ怖さを感じない妹は足元に近づいたあたりのタイミングで手を伸ばすと、それを掴んでまた床に放り投げたそうです。今度はベチャという潰れるような嫌な音がしました。しかししばらくするとまたズリズリと音が聞こえ始めました。この時になってようやく妹も怖さを感じたようで、起き上がると部屋の明かりをつけようとしました。しかし明かりがつきません。今度はテレビのスイッチを入れましたが、こちらもダメです。こんな時間に停電かと思いましたが、このまま落ちているわけにもいかず、さっさとベッドに潜り、頭から布団をかけて寝てしまいました。この頃には怖さもなくなっていたそうです。浴場当然ですが、マットの間には包丁類はありませんでしたが、左腕には切られたような傷があったそうです。妹は業務用の冷蔵庫を組み立てるバイトをしていたそうですが、よく手足に怪我をするので注意を促す意味だったのかもとも思い、その日は一日足と左腕を注意して過ごしたそうで、特に怪我はありませんでした。 守護霊の注意だったのか、新耳袋を読んでいて霊が集まってきたのか、どちらかわかりませんが、もしよろしければどなたか新耳袋の1夜4夜の一気読みをしてみてください。はい、以上。第80夜目、親友のお話、ナミー三段。これは私の親友のお話。親友ケイスケ君のおばあちゃんはとってもあっちの人らしいのですが、数年前おばあちゃんとその娘で秋田の方のお寺に泊まった時、多分そこは精進料理などでもてなすところなのでしょう。夜娘が寝ていると、あれケイコそっちに戻ったのかい、おばあちゃんが言っています。なんでずっとここで寝てたよ。不思議なことがあったんだよ。おばあちゃんによると、彼女が寝ていた時ふと目が覚め、そちらに行ってよろしいかという声が聞こえる。娘だと思い、ああいいよとおばあちゃん。近くにそれは来たものの、ボソボソと何か言っている。私はこの〇〇寺で1900〇〇年から数年精進したいと思い修行を積んでいた僧侶〇〇であります。私はこの寺のこの部屋で日々の辛さに耐えきれず自害しましたと枕元で何度も何度も繰り返すのです。結局その幽霊は知らない間に消えていったというのですが、次の日おばあちゃんはそこの住職に聞きました。住職によればその名前、その年号などすべて当てはまっていたのです。おばあちゃんはよくそういった経験をしているらしいので気に留めてなかったらしいけど、私はこの話を聞き、すんごいすんごい気になりました。だから親友に行っておばあちゃんにお寺の名前などを聞いてもらうつもりでいます。以上。第81夜目、地下の風呂場、小鳥三段。京都に旅行に行った時の話。その旅館は修学旅行などによく使われるらしく、結構部屋数が多かったが、私たちが泊まった日はなぜか3組くらいしか宿泊客がいなかった。早めに着いてしまったので荷物を預けてしばらく観光してから夕方旅館に戻ると、食事の時間まで30分ほどだった。部屋にもお風呂はついているのだが、地下に大浴場があるらしい。速攻入れば食事の時間に間に合うよね。ダッシュで地下に行く。少人数のため大浴場は閉まっていた。がっかりして隣の小浴場に入る。誰もいない。ロッカーの中も空だ。風呂場との間は曇りガラスの引き戸で仕切られていた。お湯の流れてる音がする。一番風呂場に近い位置で上着を脱いでブラに手をかけた時だった。バサ。風呂場との間の曇りガラスに黒くて長い髪の毛のようなものが内側から叩きつけられた。私は一瞬固まった。着替えがないのに先に入ってる人がいたのか。でもしばらく固まっててもそんな気配はしない。何かムカついたので私は風呂の入り口の鍵をかけに行った。戻って思いっきりガラス戸を開けてみる。左右4人ずつくらいの洗い場があって、奥に湯船、四方は壁、全部壁。換気口とか見てみたけど、開けた形跡なんてない。お湯がコンコンと湧き出ていた。眉間にしわ寄せつつ、お風呂に入って体を洗い、湯船に浸かる。なんか気持ち悪いのですぐに上がった。その後は何もなかったけれど、地下にお風呂を作るのって絶対良くないと思う。以上。何だったんだよ。で次、第82夜目、友達の家はお化け屋敷、獣人三段。あっちの方は初書き込みです。よろしくお願いします。私は子供の頃から怖がりのくせにあっち系の話が好きで、夜トイレに行けずよくおねしょをしていました。いやいや、そんな話はどうでもいいのですが、初めてのあっち体験となった友人の家で起こったことをお話ししたいと思います。 20年来の付き合いとなる友人系は今でこそ霊感が薄れたようですが、学生時代は非常に感度が良く、彼の体験談を聞いてはおねしょをして元に寝られなくなったものです。 K と初めて会ったのは中学1年の時で、その後転校してしまった彼と高校で再会したのですが、転校の理由は彼のお父さんの商売の都合で店舗兼住宅の家に引っ越したためでした。その家は1階に店舗と今と両親の寝室、2階はもともと麻雀荘だった広い部屋と奥に K と弟の部屋という間取りでした。怪現象はその2階の大部屋、通称雀荘で起きました。高校2年か3年の秋だったと思います。その日私は楽器が得意な K の家に泊まりがけでギターを習いに行きました。外から直接入れることもあって雀荘が我々の遊び場です。雀荘は20畳ほどの広さだったと思います。当時はその部屋にステレオストーブ、北海道は1年中で出しっぱなし、彼のドラムと商売上の備品等が置いてあるだけで広々としていました。そして奥にはカウンターと、その横にさらに奥の住宅部分へ通ずるドアがあります。我々はその部屋の中央でギターを弾いていたのですが、音の切れ間にギーギーという音が聞こえます。二人で何の音だろうと顔を見合わせた途端、ギーッと大きな音がして、反射的に音の方を見ると、さっきまで閉じていたはずの奥に通ずるドアが勢いよくバタンと閉まりました。次の瞬間 K は猛然と走り出し、ドアの向こうへ消え、私は何が起こったかわからない広い部屋に取り残され呆然としていました。 K が戻ってくるまでの時間がやけに長く感じられたのを覚えています。 K が戻ってきました。私、お前どこ行ってきたのよ。怖かったのでついきつい口調になりました。 K、 お前こそ見なかったのか。私、何よ。 K、 戸が閉まった時にガラスに人影が映ってたべや。私、お前の親じゃないのか。 K、 親は出かけてる。私、弟じゃないのか。 K、 弟の部屋行ったらいびきかいて寝てた。私、じゃあ誰だよ。ちなみに窓は開けていませんでしたので風の影響は考えられません。なんとこの後二人でこの部屋にお布団を敷いて寝ましたが、もう異変は起こりませんでした。しかし私はこの事件を境としてあっち系体験をするようになってしまったのです。大して怖くない話を長々とすみません。でも K は雀荘でもっと怖い体験をしているので、次はその話をしたいと思います。では以上。ジーターレス読み698、やめれこれが一番怖いと下切っちゃったやつ。あんなのでスパンって切れんのか下っていう風に思ったけど、でも切れるよな。うん、確かにね、危ないアルミ。うん、699、生毛、毛ですね、生の毛です。サンコーンって書いてあるんですけど、まあもう知らないですもう、うん、まあとりあえずこんばんはなんですけど、でどこまで読んだか分かんないんですけど第83夜目、某公園でのこと、こと三段。早速私が高校生の時に食らった恐怖話を聞いてください。私は広島市のとある高校に通っていました。その日私は当時の彼女と市内にある H 公園で語り合っていました。しばらくして彼女がトイレに行きたいというので近くの公衆トイレに行きました。彼女が一番奥に入るのが見えたのでからかってやろうと思い、私も一番奥に入りました。トイレの中で女子トイレ側にコンコンとノックすると、あちらからコンコンとお返事が。私はてっきり彼女だと思い、後でお前ノック仕返したろと言うと、何のこと？と意外な返事が。え、お前一番奥入ったよね？と聞くと、違うよ、一番奥掃除道具入れだもん。ありがちな話ですが本人めちゃめちゃ怖かったです。ちなみにそのトイレもうありません。以上。第84夜目、夜中の不思議、サラ三段。 怖いような怖くないような話なんですが、書かせてください。実家の前には車1台分の幅の道路があり、両脇には民家が建っています。そして一軒置きぐらいに犬を飼っています。ある夜1時ぐらいのこと、さあもう寝ようとベッドに入り電気を消そうとした時です。私の部屋から道路に向かって左の方角から犬の吠える声が聞こえてきました。夜中で静かな時間なのでよく聞こえます。ただ犬の声と重なって別の音がするのです。すると最初に吠えた犬の次の家の犬も吠えるのです。2匹が続けて吠えるなんて酔っ払いでもいて犬に向かってからかってでもいるのかなと思いました。しかしその別の音が何なのかだんだん近づいてくるにつれてはっきりしてきました。別の音はチリーンチリーンとゆっくり鳴り響く鐘の音なのです。鐘の音が近づくにつれて近所の犬も順番に吠え始めます。犬が吠えると同時に飛びつこうとするのか各家から鎖の音もします。チリーンチリーン、ワンワンワン、ガシャンガシャン。これが数分間鐘の音が前の通りを行き過ぎるまで続きました。当然私の家の前も通ったのですが、私の部屋は2階にあり、すぐそこに屋根が見えるだけで道路までは見えませんでした。その内鐘の音も聞こえなくなり、犬も吠えるのをやめ、あとは夜の静寂だけ。これって何だったんでしょう。当時もあんまり怖くはなかったのですが、いろいろ想像を巡らせてしまいました。ゆっくりゆっくり歩く酔っ払い、深夜の、僧、お坊さん、道を間違えたお遍路さんとかならまだいいのですが、なぜか私の頭に浮かんだのは手に鐘を持った妖怪油すまし。犬に吠えられてちょっとかわいそうかも。以上。ジータ700、赤顔の美少年、紅顔の美少年じゃないと、いやわかんない、知らないごめんなさい、漢字弱い。701番、心理テクの続きはいつやるのと。終わりました。え、あれの続き、え、続きも何もだってほとんど読んだよあれで。702番、掃除用具入れの中にホームレスがキャーと。掃除用具入れの中にホームレス、いやーびっくり、やだなそれ、なんでいいんだよホームかそこで。703番、キツネの嫁入りやってるだけだよと。やってるだけ、キツネの嫁入りやってるんですかやってるだけって、てかあっちなのかこっちなのかまたはよくわからない話でしたけどね今ので。第85夜目、不気味なお話、ナミー三段。3年前のホステス時代、店の先輩ワイヨイさんが、体験したお話。ワイヨイさんがブリブリに若かった頃、地元でその頃有名だった心霊スポットに彼氏と夜中ドライブに行きました。ちなみに群馬県は赤城ロンドという別荘地であります。山道をくねくね登っていくと反対車線を車と並行して人が歩いているのです。夜中に、それだけでもかなりヤバいんですが、そいつは車の向かう方に歩いていました。彼氏、なんかいるね。ワイヨイ、これヤヨイか、てんてんてん。ね、彼氏、ん、あれって。そいつは黒い服を着た妊婦でした。車がそいつの横をすり抜けると、その時彼氏、
うわぁ、
ドカーン。なんとその瞬間、そいつは車に向かって飛び込んだのです。恐る恐る車から降り後ろを覗き込みました。ところがなんとそこにいたのは今まで見たこともない大きさのカラスだったのです。カラス？でも妊婦は、自分たちの見たものは何だったのか、妊婦はどこに行ったのか、カラスは妊婦に化けていたのか。結局この話は謎のまま私の脳裏に焼き付いているのでした。以上。第86夜目、顔が空中でぐるぐる回る、中年少年 A 三段。人の顔が空中でぐるぐる回ることについて同じようなことを聞いた。 僕の学生時代の後輩で変なものに取り憑かれた男の話である。取り憑かれたのは彼が小学生の頃だった。その頃突然だが般若を見るようになったという。街角でチラチラっと見かけるようになったと思ったらだんだん頻繁に出てくるようになった。母親の買い物についていくとレジの中にいたり、トイレ入れと先に入っていたりする。そのうち寝転んで天井を見上げると般若の面が無数にぐるぐる回っているのが見えるようになった。般若が日常どこまでも追いかけてくるのである。両親も物狂いのように怯える子供が不安になって、ついに霊媒師やら坊主やら呼んでお祓いをしてもらうことにした。聞くと狐に取り憑かれているという。狐に取り憑かれてなぜ般若が出てくるのかよくわからないが、お祓いは成功し、僕が話を聞いた時までの十数年間は彼は一般的な生活を送っているようだった。今にして思うとなんか変な男だった。目がいつもどことなくあらぬ方を見ていたが、無意識に般若を探していたのか。現在は音信不通だが、どこかで教員をしているはずだ。不思議な話だが、それが般若と言われるものであると分かったのはずっと後になってからのことらしい。今もそのまま般若が彼のところに現れていなければいいのだが。以上で、次、第87夜目、俗友達の家はお化け屋敷、金縛りの巻、獣人三段。皆さんこんにちは。この前書いた通り、友人 K の体験談をお話ししようと思います。 K がその家に引っ越しして最初に体験したのは金縛りでした。話は何かに追われ必死に逃げている夢を見ているところから始まります。逃げているうちに大きな鳥居のある場所にたどり着きました。ほっとしたのもつかの間、今度はその鳥居が自分の方に倒れてきます。避けられないと思った瞬間目が覚めました。しかし体が動きません。金縛りでした。それまでの経験ではただ体は動かないだけで怖い目に遭ったことがなかったので、あまり気にはせず、二段ベッドの下の段で弟が寝ている上の段を見上げながら溶けるのを待っていました。ふと気づくといつの間にか目の前に白い煙のようなものが見えます。それは最初ぐるぐると渦を巻いていたのですが、回転しながらだんだん3つの塊へと変化していきました。その塊も次第に形を変え、最終的には3つの顔となり、無表情な男が2人、女が1人、彼を見つめながら空中をぐるぐると回っています。彼の記憶はここまでで、この後は気を失ったのか寝てしまったのかわからないということでした。ただし顔だけは今でもはっきりと覚えているそうです。次は彼が体験した中で最も怖かったという話をしたいと思います。では以上第88夜目、リリちゃん、稲川淳二2世三段。私が生まれた時にもう亡くなってしまった祖母からフランス人形をいただきました。ちっちゃい頃はリリちゃんと名付けて遊んでいましたが、10歳頃になってもうリリちゃんと遊ばなくなりました。そのうちにだんだんと薄汚れてきて、おもちゃ箱の中にぎゅうぎゅう詰めに入れてしまいました。12歳の誕生日を迎えた夜、何かの視線に起こされハッとしました。そう、リリちゃんが立っていたのです。もうそういうことがあってからリリちゃんを大事にしています。長くいる人形というのは魂が宿ると言いますからね。以上、ジータレス読み、704番、般若と言われると田村ゆかりで脳内変換されるから困る。俺は困らない。よくわからない。どういうことだ。で、705番、おっちゃんは配信してないときはあっちにいるんだってと。まあ、てかどっち、まあそっちでいいや。はい、で、次で706番、心理戦ってまだ続きあるのあれと。うん、てかね、あのぶっちゃけあのもう一冊本あるんですよ。実践編みたいなやつ、確か違ったかな、ちょっと名前忘れちゃったけど、うん、それはまだ確かに読んでないんですけどね、ありますよ、 で、次第89夜目これで889です。新横浜のホテルで、でペンタ三段、これ900は言っていいのかこれじゃあ行きましょう。皆様こんばんは。この話は以前にいたこさんにメールで送ったことがあるのですが、自分の経験はなんとなく公に言う気にはなれなくて、いつも皆さんの話を黙って読んでいました。掲示板が新しくなったこともありますし、また昨日おかしなこともあったので、とりあえず書いてみることにしました。2年ほど前に彼氏と新横浜のラブホにしけ込みました。ことが終わって映画の話をしていたのですが、いろんなジャンルの映画の話をしていて、オカルトものから実際に何か映っているという噂の映画の話になったとき、いきなり照明が暗くなってきて、ついたり消えたりし始めたので、気持ち悪いのでスイッチを切ったのに、スイッチにお構いなしに照明が暴走したことがあります。二人で怖さのあまりバカ笑いしてたら収まりました。その後怖い話はやめて何気なく天井を見ていたのですが、なんとなく天井が歪んで見えるというか、うごめいて見えたんですよ。でももう明け方に近かったので、寝不足のせいでそう見えるんだろうなって思って別に気にしなかったのですが、いろんな怖い話を読んでいると天井とか壁とかがうごめいて見えるっていう話がよくありますよね。その時知らなくてよかった。昨日眠る時にうちの天井がそんな感じに見えて、もうすでにそういう話を知っているので眠れなくなってしまいました。でも電気をつけてずっと起きていたせいか何事もありませんでした。それに明日は兄貴の命日、怖くて眠れなくても特に危機感を感じなかったので、もしかして兄貴だったかもなんて思って自分を安心させています。でももし今日もそんなことがあったらって思うと、もう4時半なのに眠れないのでありました。以上。ジータ707番、ここの掲示板のトップ画像の意味を詳しくと。はい、ここの掲示板のトップ画像ですか。意味ない。全然意味ない。意味ない方が意味あるように思えて不思議に感じてくるでしょ。うん、そういうこと、はい、特に意味ござんせん、何かをイメージして何かを作ったとかそういうことじゃなくて適当です。左上の映像、左上のふにゃふにゃーってなったのなんて適当にふにゃふにゃーって書いただけですから、何の意味もござんせん、はい、708番、よく見てみると般若を並び替えると田村ゆかりだと。字数が2文字増えてるのはどっから拾ってきたんだって話ですよ。どこもあってねえよ。で709番、あれやっぱりリスナー数多いよと。リスナー数多いか、うん、あ本当だ、うん、まあ多重起動ですよ。はい、はい、てかいいじゃん別に。いや俺少なくなきゃいけねえのか自分の配信は。いいじゃないの、ありがたいことですよ、聞いてくださってる方が多いっていうのはありがたいことですよ。 やった甲斐があるってことですよ。うん、そう、自分の配信をまさかこんな人数がね、多分30人ぐらいは聞いてると思うんですけど、少なくとも。はい、で次はい、行きましょう。第90夜目、子供の頃見た夢、マクスウェル三段。イタコ28号様、あっちの世界ゾーン大好きの皆様、はじめまして、マックスウェルと申します。霊体験ではないのですが、小学校3年生の頃から約1年か2年の割合で見ていた夢の話です。場所は僕が通っていた小学校の校舎で、夕方だったと思います。夕焼けに薄いもやがかかった感じ。僕が校舎の中の見たこともない教室のドアを開けると、白い服を着た子供たちがボールや絵を描いて遊んでいるのです。 中学3年生までは遊んでいる途中で目が覚めていたのですが、最後に見た時にはみんなにバイバイと言って教室を出たところで目が覚めました。以後7年ほどその夢を見たことがありません。今思い出してもほんわかする夢の話でした。以上、ジータ710番海外組かと。ねえ、うん、大丈夫、海外組じゃないと思う、うん、聞いてる、聞いてないね、うん、聞いてたら連絡欲しいけどね、ないね。で、711番この前見た野郎をいただくのところのトップ画像みたいなやつにしようぜと。もう覚えてないわ。でもなんか見てうわーっていう風にうわーっていう、もうこっちの世界ゾーンっていう感じの確か画像だったと思うんですけども、まあいいです。はい。で、712番おっちゃん人気者だねと。まあ、おっちゃんじゃないです、20代中盤です。はい。では人気者じゃないです。はいはい。まあね、まあありがたいことですけども、うん、で、次行きましょう。第91話目、冬はやっぱり肝試しで、ラブチャイルズさん段、チャイルズ？イタコ28号様アンド皆様、はじめまして、ラブチャイルズと申します。今後とも今まで蓄積した恐怖体験、友人等の話も含めを書き込んでいきたいと思います。その都度、ミニ自己紹介をさせていただきます。自己紹介その1。僕の心霊人生は6歳の時、嫌がる両親を無理やり劇場に連れて行き、エクソシストを大画面で見せた時から始まります。続く。幽霊の話や UFO、 口裂け女等 X ファイルネタが好きな僕にとって、本物の幽霊を見ることはやっぱり怖い。それは親父になった今も変わりません。というわけで本題に、恐怖体験ですが、これは僕が14歳の時の恐怖体験、自覚した初体験です。ちょうどその頃は受験勉強に忙しく、よく友人の家で勉強していました。家具業を営んでいた友人の家は横浜市内を流れる川沿いにありました。その頃、その川沿いあたりに住んでいるある家のおばあさんが自殺して亡くなったということがありました。当時住んでいた僕の家から友人の家までどうしても川沿いを歩かなければなりませんでした。そういう話を聞くと何か出そうだなと思いつつ、友人の家で深夜まで勉強をして帰るという日々を重ねていました。そんなある日、友人の家で思いのほかくだらない話で盛り上がり、いつもより遅い時間に帰ることになりました。足早に川沿いを通り過ぎようとした時、ちょうど川から離れる道のところに電信柱が立っているので、何気なくその電信柱のところを見たら、電信柱の反対側に人の影が見え隠れしていました。最初本当に人だったので、酔っ払いでも立ちションでもしているのかなと思って通り過ぎようとしたら、なんと笑ったおばあさんがヒューッとニョキッと電信柱の反対側から顔を出してきて、僕に向かってスーッと歩いてきました。歩く歩道の上にいるかのようなスピード、動く歩道。僕はこれはまずい、本物だ、出たと絶叫しながらダッシュして帰宅したことは言うまでもありません。あれは何だったんでしょうか。本物のおばあさんなのか、でも僕はあれが幽霊ってやつなんだなとは確信していますが。以上。はい。ジータ713番。そういえば停止画像で思い出したけど、過去停止画像のウップの陸は OK と。何それ、すげえな。いや、いいですけど、どんなのって言う、何過去停止画像。何を陸が、どれをご所望で。で、おっちゃんが4ギガ溜まったんで、DVD のジャケにしたいんだがと。おい、どこまでだよ。すごくねそれ。おっちゃんが4ギガ溜まったってよくわかんないですけどね。まあ、おっちゃんじゃないんですけども。4ギガ溜まったから DVD のジャケとして、自分が作った停止画像、まあ、自分のこの、ジータのこの一番上の方に、 書いてあったり背景で使ってるようなああいうの作るの好きなんですけど、適当にね20分ぐらいでチャチャチャって作るの好きなんですけど、思いついたら作るみたいなね、それをジャケにすると、まあありがたいことで、まあ陸何か何が、ご所望なのか言ってくだされば、はい。で714番、明け方までには1000はいけるんじゃねと、っていうか明け方じゃダメなんじゃねで715、ガチ丸ムチが NG ワード指定されちゃってるから代替ワード代替ワード考えようぜと、考えようぜじゃねっつうの、いいです、はい。NG ワード指定されちゃったから別の言葉考えようぜみたいな、いいよもう。で、次、第92夜目、族友達の家はお化け屋敷、何かがいるの巻、獣人三段。K の家が店舗兼住宅で、2階に我々が雀荘と呼ぶ広い部屋があり、そこで怪異現象が起きるという話は前々回にいたしました。彼はその部屋に置いてあるドラムやギターを弾くのが日課でした。その日も夕飯後、レコードに合わせて一人ドラムを叩いていると、音の切れ間に何か小さな音が聞こえます。気になって耳を澄ますと何も聞こえず、また音を出すと聞こえるということが何回か続きました。そのうち音がはっきりしてきました。それはフフフという女性の笑い声だったのです。とっさに声の方を振り向くと、そこには住宅へ続くドアがあり、最初の投稿で一人でに閉まったドアです。ドアの上部のすりガラスに人影が映っているのが見えました。それが奥へスッと移動します。彼は恐怖も忘れて走り出し、その影を追いかけました。ドアを開くと、白っぽいヒラヒラしたものが廊下の突き当たりから右に直角に曲がり、階段方向へ消えるのが見えました。なおもそれを追い、階段を降り、居間に入った時点で、彼は現在、家人が皆風呂へ行っているのを思い出しました。結局正体がわからないまま、そのことも忘れかけたある日、その日も彼はドラムを叩くため雀荘へ向かいました。その部屋に入るときはいつもまず例のドアを開けて部屋に入り、すぐ右手にある麻雀荘時代の名残のカウンターの上の蛍光灯をつけ、部屋の中央部にあるスイッチで全体の蛍光灯をつけるという手順だったのですが、なぜかその日に限っていつもは一度紐を引けば点灯するカウンターの上の蛍光灯がなかなかつきません。何度かカチカチやっているとパッパッパと点滅し、ややしばらく経ってやっと点灯しました。その瞬間、足元に白っぽいものが見えます。驚いて視線を向けると、そこには浴衣を着た髪の長い女性が向こう向きにしゃがんでいます。その女性がゆっくりと振り返りました。彼は走りました。無我夢中で自分の部屋に逃げ込み、我に帰ると額を流れ落ちるものがあります。血でした。逃げるときにドアの手前の一段低い部分に頭をぶつけていたのでした。必死だったので痛みを感じなかったそうです。彼は彼女の顔と浴衣の柄が忘れられないそうですが、どんな顔をしていたかは未だに話してくれません。以上。ジータ716番、ミヤビーチムチムチェリーと、これガチムチムチェリー違うね、何これ、ガチムチムチェリーさっぱりも何が言いたい、それてかどっから持ってきたその話、その言葉は、で717番、あ、門の写真を加工したみたいなのあったよね。門の写真を加工した、門の写真ってなんだわからない。ちなみに自分は停止画像の、ファイルが、139個今あるんですけども、門の写真を加工したってなんだろう。ダメだ、思い出せない。それとおっちゃんのおすすめ見繕って包んでおくれと。では適当に包みます。はい、わかりました。 その中に門の画像がなかったら申し訳ございません。あと自分の自分を撮った画像も詰めておきます。嘘です。はい。で、第93夜目ラブホテルでナミさん談。皆さんこんばんは。ペンタさんのラブホのお話で思い出した話があります。これも先日話したケイスケ君の身内の話。今度はお姉さんの実話です。それは彼女が彼氏の秋田県内のラブホテルに行った時です。なんだかそこは新館別館と分かれており、新館の方は満室で別館の方へ案内されました。別館というのは古い感じの新館に比べて建て直し前でありました。廊下を二人で歩いて部屋に向かう途中、嫌な感じの雰囲気に包まれていたと彼女は言っていましたっけ。無事部屋に入り一息つこうかと思ったその瞬間、部屋の天井がぐにゃーんと回り始めました。今日はお酒を飲んでいない。何か変だ、見たくない、彼女は思ったでしょう。しかし後の祭り、次に二人が見たものは壁から現れたハンニャハンニャハンニャの面。二人は今起きたことが理解できず、お互い目を合わせました。お姉さん、今あなたの顔ハンニャの面に見えた。彼氏、俺は君が虎になってた。その後は異様な空気に包まれたためにすぐさま部屋を飛び出したらしいのですが、一体その部屋で何が起きたというのでしょう。お互い目が合った瞬間、異様な憎しみを感じたと言っていましたが、その土地で何が起こったのか謎はまだ解けていません。以上、ジータ718番。おっちゃんのミーを加工した画像と聞いて飛んできましたと。帰れですよ、もう、そう加工すんなって話ですよ。そんなもん、で、次、第94夜目青春の思い出ってやつねっていうので、チャルさん談。こんにちは、チャルです。私は今までいわゆる肝試しなるものにきっちり参加したことがございません。理由、怖いからでございます。おバカ大学生の見切りと騙されてというか、そのたまたまそのような場所を通りかかり、おお、そういえばこの近所にというノリで引っ張って行かれたことは一二度ございます。そんなお話を。世田谷の仏教系の学校に通っておりましたので、友達の下宿も世田谷が圧倒的に多かったのです。そんな友達の下宿で宴会、足りなくなった酒を追加にみんなで出かけたところからお話は始まります。松陰神社という幕末の学者吉田松陰先生を祀る神社の近くに、某国館の学生もビビるスポットがあると唐突に言い出した友人がいたのです。詳しい話を聞くと、普通のアパートなのですが、1階の通りに面して透ける青いビニールで覆った板塀があり、物置のような建物がアパートに併設しているそうです。毎夜決まった瞬間になると、白い靴下の足だけがアパートから出てきて物置の中にパタンと入る。その間5メートルくらいなのですが、もちろん透けた塀の中に上半身は見えないというものです。ちょっと可愛げですが、足が通るところを外から見物していたある学生がたまたま本当だとかおーとか声を出したら、足はその人の前で立ち止まり、ふっと消え、その後ずーっとつきまとうという、あんまり愉快でないオチがついておりました。無言で見てれば何もないんだよ。大バカですね。多勢に無勢。私のイヤカモーコールはかき消され出かけることになりました。総勢5人だったでしょうか。いいか、話すなよ。物音も立てるな。これではまるで痴漢っす。さて、バカ者が見守る中、果たして足は出るのか。どうなったと思います？その時、その時間に私は真っ先に逃げてました。理由、怖かったからです。他のメンバーも無言で後を追ってきました。かなり離れてから、おい、お前が逃げるからみんな釣られたじゃないか。何がいたんだよ。あ、俺はちらっと白いの見えた。と非難豪豪。私は謝罪しました。みんなごめんなさい。だって、足、塀の向こうじゃなくて、こちら側通ってるんだよ。パタパタって。 で、確かに足の形なんだよね。小さな白い顔みたいな塊が集まってできた足。以上。で、次。第95夜目。黒い影に首を絞められる話。のぼたん三段。私の妻も同じような経験をしている。前にも話題に出てきた H 公園の近く、とあるホテルに泊まった妻はそこで黒い影に襲われたのである。真夜中のことを妙な雰囲気の中で目が覚めた。突然ベッドの足元に黒い影が見えたと思ったら、それがあっという間に喉元まですり上がってきた。そしてその何者かが両手をぐっと突き伸ばして首を絞めてきたというのである。声も出ない。そのまま気がつくと朝だったというから、相手は生身の人間ではない。ただ怖い思いをしただけで実害もないから、それ夢だろうと聞いたが、はっきりと違うという。顔は見えないが女、しかも憎悪の塊のようなものだったらしい。もっとも、初めてその話を聞いた時は鼻先で笑っていた。ところが数日して聞くこともなく聞いていたラジオで、 H 市のホテルで足元からせり上がってくる幽霊のことを言っていたのである。スチュワーデスの間でよく話題になっているらしく、彼女らは H 市で一泊一泊する際に頻繁に被害に遭っているらしいのだ。その体験談は妻に聞いたのと全く同じであった。聞いてみると、 H 市や K 市などその町の歴史にも関係しているのか、幽霊の出やすい土地柄だそうだ。ところで、幽霊は脳の錯覚であるという意見も多いが、このように複数のものが同じものを見る場合はどう解釈すべきであろうか。遠藤周作もそのエッセイで幽霊に首を絞められる人と、それを隣で寝ていて目撃している人の話を書いている。二人が偶然同じ夢を見たのでないとすると、やはり不思議な話である。逆に脳の錯覚で片付けられるとすると、幽霊を見る人は主観の基礎が信用できないということになって、極論すれば世の中全部が疑わしくも思えてくるだろう。例えば隣にいる友人はなぜ幽霊でないと言えるのか、その疑問にも答えられないとすると、まず幽霊を見るには脳に欠陥があるのか、それとも錯覚を見る理由があるのか、厄介な問題の答えを探さなければならなくなるのである。以上。次。第96夜目。のっぺらぼうガーゴンジャ三段。そう、あれは僕がまだ19の頃の話です。僕は高専に通っていたので、その時は高専の4年生でした。高専には敷地内に寮があり、4年生になると晴れて一人部屋になれ、ウキウキしていた時に奴はやってきたのです。校内の寮は5つ、寮と食堂がありました。その食堂の一番近くの寮は十字池と呼ばれる小さな人工の池というか水溜めがありました。その十字池には言い伝えがあり、最初は真四角の形でしたのですが、昔寮の屋上から学生がそこに飛び降り自殺したため、供養を込めて角をコンクリートで埋めて十字にしたと噂されていました。前置きが長くなりました。では本編へ。僕は一人部屋になり、数日が経ったある日、夢を見ました。僕は寮の風呂を上がり、部屋へその池の脇の道を歩いていました。夢の中で十字池が強烈な存在感を漂わしていたのを覚えています。夢の中で不安になった僕は、嫌だなぁと思い、走り出そうとしたその瞬間、バシャーと黒い物体がその池から出てきました。ギャーと夢の中で逃げ惑い、自分の寮に向かっていき、もうすぐ入り口だって時に肩をガッと掴まれました。ドワッと同時に目が覚めたのですが、さらに声が出ませんでした。なんと寝ている僕の上にさっきの黒い物体が乗り、僕の首を絞めていたのです。そいつは真っ黒で人の形をしていて、まさしく影といったものでした。さらに追い打ちのごとく、その影がニタって笑ったのです。口が開いた部分がくっきりわかりました。金縛りには合っていませんでした。苦しいと恐怖のどん底に陥った僕は、再び目を開けることもできずにもだえていると、どんどん苦しくなってきました。くそ、死んでたまるか と上に乗っているそいつを足で吹き飛ばしてやりました。その瞬間、ぬるっという感触が足の裏に伝わってきました。あの感触と言ったら、そして勢いに任せて起き上がると、そいつはなんと窓をパーンと開けて外に飛び出していきました。3階の部屋の外へと。あっけに取られていた僕に再び恐怖感が戻るには時間がかかりませんでした。隣の友達の部屋に駆け込み、寝ぼけている友達の布団に入り寝てやりました。そいつは二度と部屋には現れませんでした。やつは霊というより妖怪チックでした。のっぺらぼう。以上。ジータ719番、ハンニャを拡張したって？と。どこ聞いた？どこ聞いてたんだよ。で、720番、怖くて聞いてられません。さようなら。と。そんなに怖いのかな、これ。わかりませんけど。さようならって言われちゃったよ。じゃあ、さようなら。で、721番さん、今度スカイブに出る人ってどんな人なの？と。話したことありません。はい。あえて話しません。そこで話すと、いろいろ聞いちゃいそうなんで、あえて話しません。呼んだ時に話したいと思います。どんな人なのと聞かれても、さっぱり知りません。ね、どんな人かわかりません。とにかく自分の配信を、聞いてくださってる方ということだけです。年齢、性別、等々、わかりません。はい。で、次。第97夜目、すすり泣き、純也三段。家の姉の話です。姉が受験生時代、関東方面の大学を狙っていた姉は、いわゆる受験旅行をしていました。その中で泊まった、とあるホテルでの話です。姉はそれまでも何度かいわゆる金縛りにあったことがあって、それが来る前というのはテレビの砂の嵐のような音が薄く聞こえてくるそうです。その日も寝入り花にその音が来たため、姉は電気をつけて寝ました。しばらくしてだんだんさーという音が大きくなってくるのに気づきましたが、次の日受験だったため早く寝ようと努めていたそうです。音に混じって声が聞こえてくるのに気づいたそうです。誰かがボソボソ喋っているようなその声はだんだん大きくなり、場所もベッドの下だとはっきり分かったそうです。そしてよく聞くと、それは一人ではなく大勢の老人がすすり泣いている音だったそうです。すすり泣きに混じっておばあさんの、それでな、それでな、という声や、うん、うん、と相槌を打つ声などが聞こえていたそうです。しばらくするとだんだん小さくなっていき、完全に消えたそうで、すぐにフロントで部屋を取り替えてもらったものの、眠れるはずはなく、次の日の受験は当然のように失敗したそうです。少なくとも姉はそのせいで落ちたと言い張りますが、私としてはその体験プラス相手大学の偏差値も大いに関係していたのではと思うのですが、それを口に出したことはありません。以上。第98夜、相模のにて、L さん段。近いな、近いな、ここ近いわ。で、行きましょう。かれこれもう10年近く前に、とあるデパートが相模のにできたので、家からも近いしアルバイトをすることにしました。まあ相模というところは知る人ぞ知る陸軍病院があったところなので、町自体が割と異様な感じなのですが、結構いい時給だったので行くことにしました。私の配属はそのデパートの他の店からヘルプに来た人用に別のビルにロッカールームとして借りていた場所の管理でした。朝と晩だけ忙しく、あとはずっと暇なのにそこにいなくてはならなくて、多少の苦痛はあったものの、何もしないでお金をもらえるので毎日行ってました。そのビルも変なところで、誰もいないのにトイレが流れたり電気がついたりと、なかなかのものがありましたが、人も3人は常にいるし、そんなに気にはなりませんでした。9月のある日、台風が目前まで迫っているということで、午後4時の時点で空は真っ暗でした。 帰りはどうしようかと悩んでいると、窓の外を黒ずくめの男の人が通りました。何が変だな、嫌な感じの人と思って友達に聞こうとした時に、ここって3階じゃんということに気づき叫んでしまいました。今まで多少いないはずの人が見えてもこんなに怖いと思ったことはありませんでした。以上。ジータ722番。もしかして俺？ドキドキと。俺ってお前か。で723番。姉は建築設計事務所、姉派？姉はどっち、はい、で、第99夜ネゲロウ。そして見たものはアマチャ三段、899話目。はじめまして、オイラアマチャと言います。毎日楽しく読ませていただいてます。皆さんの体験からすると何でもないことですけど、今でも強烈に頭に残っていることでも書き込させてもらいます。オイラが小学校低学年の時のことです。忘れもしない12月24日、クリスマスプレゼントを楽しみに寝ておりました。ふと気づくと顔のあたりが非常に冷たいのです。そう、題名の通りネゲロです。そして2階の子供部屋から1階の居間に降りようと階段を見ました。誰かいる。体全体が真っ黒でギラーンとした両目がはっきり見えたことを覚えています。一瞬目が合いましたが、その誰かは階段正面の部屋、当時誰もいなかったに消えてきました。自分は訳も分からず固まっていました。そこにプレゼントを持って上がってきた父に遭遇しました。よく考えるとサンタクロース否定し始めたのもこの頃だったのかもしれません。そして数年後、階段に霊がいるよと武道の先生が教えてくれました。ずっと階段を登ったり降りたりしているということを聞きました。危険な霊ではなく、家の守護をするものなので、ちゃんと祀ってあげなさいと言われ、そのようにしました。その後オイラはその霊を見ていません。今もきっと家を守ってくれてることでしょう。以上。そしてラスト、900話目、あっちの世界ゾーンはこれで終わり、そのここに載ってるやつはね、だから別のとこから残り100話を拾ってこなきゃいけないんですが、とりあえずここで終わり。900話目、友達の家はお化け屋敷完結編、獣人三段。図らずもシリーズ化してしまった友人 K の家の話ですが、あと2つほど奇妙な話をしてそろそろ完結させたいと思います。ではまず別の友人 U が体験したことから。K の家は何度もお話ししたように店舗兼住宅で、2階にはもともと麻雀荘として使用した部屋があり、当然外階段がついています。いつも私たちは1階の店舗に入って K を呼び、2階へと言われてから外階段を使って部屋へ入っていきました。ある日の夕方、 U が遊びに行き、いつものように2階へと向かいました。 K は食事中だったので、少し経ってから通称麻雀荘、雀荘へ行ったのですが、 U がいません。変だなと思いつつ、外階段へ通じるドアを開けると U がぼーっと立っています。K は少し驚いていたので、きつい口調でなんで部屋に入っていないのかと尋ねると、誰かいたからとの答え。 U が2階へ上がっていくと、何かボソボソと話し声が聞こえました。ドアがロックされていなかったので細めに開けると、中に人の気配がし、話の中身はわからないものの、女性が2人で何かボソボソと話しており、どうしようか迷っているうち話し声は消え、 K がドアを開けたということでした。部屋の中を確認した後も U はしきりに首をひねっていたとのことです。またある日、私を含め4人で K の家に行きました。私とまた別の友人 S は、前のしゃがむ浴衣女の話で出てきたカウンターの上に置いてあったテレビでゲームをしていたのですが、その後ろの空間を黒っぽい影のようなものが行ったり来たりするのが見え、ゲームに集中できません。口にするのが嫌だったのでしばらく黙っていたのですが、どうやら S も集中していないようです。思い切って S に何か見えないかと尋ねると、 S も全く同じものが見えていたと言います。 それでゲームを中断したのですが、今度は先の話の優がとんでもないものを見たと言って、いくら聞いても何が見えたのか話さず、さっさと帰ってしまいました。それでわけのわからないまま解散したのですが、実はその日帰ってから S は金縛りに遭い、男がのしかかってくるという経験をしました。しかもそれからしばらくの間、 S と彼の母親は金縛り以外にも階段を上がる足音やタンスの金細工が鳴る音に悩まされたそうです。逆に K の家ではその日から心霊現象がパッタリ止まってしまったとさ。最後に共通点を、S と K の家は比較的近所で、彼らの家の中間には墓地があり、その墓地の敷地は相当広かった。現在は移転したので影も形もありません。 S も K も家族構成が同じ、両親と弟の4人家族で、そういった経験をするのは長男である彼らとその母親だけ。墓地に関しては当時というよりももっと昔の有名な心霊スポットで、跡地には同じく有名なスポットだった中学校、 K の母校が建っています。これらが何を意味するのか、特に意味ないですかね。で、獣人さん、なかなか書き込めなくて、皆さんも書いてますけど、この手の話にはトラブルがつきものなんでしょうかと。で、ナミーさん、レス、完結おめでとうございます。その雀荘には何があるんでしょうか。で、獣人さん、ナミーさん、前回レスしてくださった、ピーバネさん、 G1 さん、ありがとうございます。彼の家がたまり場だったのはもう10年以上前のことですが、例の部屋に一人で泊まったことが数えられないくらいあります。慣れとは恐ろしいもので、その部屋に泊まることがだんだん気にならなくなりました。部屋で寝ていて金縛りにあったり何かを見たりという経験はありませんが、階段を上がる橋音を聞いたことが何度かあります。あと、一緒に泊まっていた友人に夜中、誰かが部屋に入ってきてしゃがんで自分の顔を覗き込んでいたと叩き起こされたことが一度あります。そういえば昭和天皇が崩御したというニュースをテレビでやっているという夢を見て目が覚め、なんとなくテレビをつけたら本当にやっていたということがあったのも彼の家でした。その家には現在彼のお父さんが一人で住んでいます。今度はまた違う話を紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。以上。ジータ724、起きたら鼻血出てたこと何度かあったけど、不思議と寝てる間に布団や枕汚れてないんだよね。起きた時が危ないと。うん、上向いてるから。で、わからない。で、725、でも結構汚れてることあんじゃねえの。でも鼻血を最近もうトーンと出さないね。小学校時代ぐらいからもうほとんど記憶がないね。で、725番、おっちゃんついに毒はしたな。順次とはいつ階段するのと。しない。誰だよ順次。その順次は漢字の順次。何順次だよ。山城順次かよ。誰だよ。階段で階段の階段するのかよ。また階段でやるのかよ。おっさんっぽい。なんかこの階段で階段の階段がとか言ってるのが。とりあえずこれでマジで終わりました。はい。あれ？これまだやってねえのか。出た？100はあった。うずくっていう字の、あっちの世界ゾーンっていうのが一番上にあって、それ押してみたら階段百物語1アーカイブってとこに行っちゃったんですけど、出た100はあったよ。100はありましたよ。ここに2007年の8月1日のいたこさんが書いたやつから。始まっちゃったよ。まだ100話あったよ、ここに。はい。ということで、この100話が、901話目から、まあ、1000話に当たるところになるんでしょう。はい。ありました。 で、ジータ、レース読み。726、起きたとき、枕、布団、くちゃくちゃなんだけど、と。やつが、俺、なんでこんなとこまで布団蹴ってんのみたいなところに布団が行ってることはありますよ。はい、枕がくちゃくちゃっていうのはどういうことなんだかよくわかりませんけど、自分はね。まあ、ありますよね。くちゃくちゃな。で、727、おい、おっちゃん、俺の感動返してもらおうかと。感動って何よ。だってまだ俺、1000話終わってねえよ、だって。これで900話ですよ、とりあえずね。あと100話ですよ。はい。あと100話だよ。意外といけんじゃん。6月いかねえで終わるぞ、これ。このペースだと。わからないけど。うん。おそらく、6月いかねえ。5月中に終わる、これ。多分。このペースだと。いけるわ。できちゃうわ。はい。で、728、おっちゃん起きたとき枕からお父さんみたいな匂いがしないと。どういうこと？加齢臭ってこと？よくわからないんだけど、何の話それ。しねえしね、香水の匂いがする。あの、シャネルのね、あの、136番のやつが、有名なやつですよ。はい。で、729番、あと20分で終わるんじゃねと。終わんねんじゃねえの。あと20分じゃ終わんねんじゃね絶対。てか、終わるんじゃねって何からだよ。よくわかんないけど、はい。終わんねえと思うよ、はい。はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう。うん。もう今は終わりますよ。はい。というわけで、とりあえず、あっちの世界ゾーン900話まで、やりました。うん、終わりました。はい。思ったより、ちゃんちゃが言った、あの、あんまり、すんごい長い話とかがなかったから、できましたね。ストップ。いけたね。で、730番、もう少しでレベル上がりそうな気分だね、と。もうなかなかね、レースがあんまりそんなにパッパがつかないから、まあいいですよ、こんぐらいのペースの方が。普通に返せるし。多いとさ、返せないでしょ。っていう風に言って強がる。はい。でもありがたいですけどね、これぐらいのペースの方がいいと思いますけどね。で、731番、待て待て、今来たと。待て待てって言われても、はい。だって、このタイミングでね、これいるのかな、ゲストの方、ゲストに来ようかなっていう人、いるか、これ。聞いてんのかな聞いてんのかな、どうなのかな。聞いてますよって言ってたら、来る。どうなんだろう。はい。で、732、高速レス読みくらいがいいと。もう読まないです。もう疲れちゃうから。高速レス読みはもうね、何言ってるかも分かんなくなってくるしね。もう、もうってなるから。まあ今度がね、とりあえずね。だって何にも誰も来ないしね。はい。来る人いんのかな？でももう11時の40分過ぎたからな。23時だもん、もう。だからまた来るのでしょう。はい。で、733番、900話お疲れ様と。はい、ありがとうございます。続きは、うずくあっちの世界ゾーン、新あっちの世界ゾーンでよろしくと。はい、残り100話ですよ。いやー、しかしなー、そうやって、ゲストでとかいう話しましたけど、まあ、いいですよっていう風に言ってたからね、今度呼ぼうと思うんですけど、その、なんだ、 あのスカイプの登録数が随分増えたなとスカイプ見てみるとね、このうち、ちゃんと話したことある人は何人いるんでしょうかっていう感じですけど、うん、まさかこんなに増えるとは思わなかったな。こんな配信するとも思わなかったしね、3年目までやるとは思わなかったしね、やっぱりねやってみないと分かんないね。初めの方は まさかこんなとこまでっていう、スタートした時は5人とか7人とかしか聞いてなかった、のにもかかわらずその10倍近くの数がね、行くようになってありがたい子ってね。でも3年やって10倍ぐらいか、いや分かんないんで自他734番、まさかこのまま5時まで雑談するとはまだ誰も気づかないと。俺も知らない、つか死んじゃう、仕事で無理、休む。そうしたら735番、900話終了パーティー会場は今から開催と。深夜にパーティーを、で、736番上から順に話していけばいいんじゃないと。上から順にか、うん、全然知らない人が一番上に誰これっていう、あの正直なんであの俺を登録してきたのかさっぱりわかんないんだよなこの人。全然わかんないんだよ、喋ったこともないし。正直一番上の人、うん、言わないけど誰だか言っても多分わかんないだろうし俺もわかんねえし。はじめ上の方のね、数人はね、わからないですよ。話したことない人が多いですよ。全員じゃないですけどね。はい。誰っていうのが、はい。で、737番。俺ゲスト参加しようとしたが、2回ともおっちゃんの設定不備でおちゃんだぜと。あの方かな。はい。かもしれないですね。おそらく自分の設定不備でなんだ、無理だったって人は、多分あの方じゃないかなというふうには思いますね。てかその人以外にいないと思うしね。あれ別の人でいたかな、はい、忘れました。はい、でも2回だっけな、2回もやっちゃったっけ、自分忘れちゃったな。はい、はい、というわけで、まあ今度、呼んでみて、その行けるタイミングで、ちょっと合わせて、まあどんな感じの配信になるかわからないんですけども、やってみたいと、いうふうに思います。本当にどうなるか分かりません。738が何だってと、737番さんですね、2回そうやって、2回とも自分の設定不備でおじゃんでしたよと、でもゲストってどれぐらいなんだろう、もう出て呼んでなくて。結構多分最近呼んでないもんね。ずーっと自分これやってるし、一人で。いたこさんが来たのが最後か？ちょっと待てよ。あれ、その、年末にやったやつが最後か。あ、違うわ。いたこさんが最後かな？2008年の1月20日が最後？か、そうか。それ以降はねえよな。多分な。多分そんな感じ。はい。はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。この辺で終わりにしたいと思います。録音ファイルの方はまたアップしますので、もしよかったら聞いてみてくださいと落としてね。ウェブリンクの方でまたやりますんで、ナンバーさんとか忘れちゃった、なんか 本当にそうするのかどうかよくわからないんですけど、過去停止画像をウップしてくれと。で、門っていうのが本当にわからないんですけども、門って何なんだろう本当に、うん、門って何なんだろうな。門の画像って、俺何かの門を作っ、なんか門やったっけな、さっぱり覚えてねえよ。はい、まあとりあえず門みたいなやつ、うん、ちょっと思い浮かばないけど、記憶にないんですけどね、うん、門みたいだなっていうやつをちょっと上げてみたいと思います。でまとめてちょっと ZIP で固めて、それもアップしてみたいと思うので、もしよかったら他の人も、うつが落としてもすぐ消して構わないんですけども、うん、まあ、とりあえず上げてみますよ、はい、というわけで、この辺で終わりにします。900話終了、あと100話です。とうとう来ました、このとこまで、残り100話いける、はい。で、門あったと思うんだけどなって書いてある。門ね、門って何、どんな門だ、わからないよ、門わからないよ、ちょっと思い浮かばないけど、まあ、探してみるわ、はい、うん、じゃあ、この辺でお疲れ様でした。ありがとうございました。ではこの辺でバイバイ。